新約聖書ペテロの手紙第1章10節から12節、新約聖書465ページ、第1ペテロ1章10節から12節です。この救いについては、あなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光も前もって証ししたときに、誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが、今や天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通して、あなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。これまで学んできましたように、3節から12節において、ペテロはこの手紙のメッセージの基盤となる教えを語っています。小アジアのキリスト者たちが今入れられている救いがどのように素晴らしいか、そのことを語っています。その区分を閉じるにあたり、今日の箇所でペテロは旧約の預言者たちを引き合いに出します。そのことによって、今を生きるキリスト者たちがいかに特別な恵みを受けているかを明らかにします。確かに私たちクリスチャンにとって、謙遜というものは美徳の一つ、大切な美徳の一つです。しかし自分自身がへりくだるだけでなく、もし神の恵みまでも低く見積もってしまうとしたらどうでしょうか。私などいてもいなくても変わらない、誰からも注目されない、キリスト教会の片隅にいる脇役のクリスチャンに過ぎない、私にできることなど何もない、そんなふうに自分に与えられた救いを低く見積もるとしたら、それは決して謙遜とは言えないのです。むしろ恵みを注いでくださる神に対して失礼なこととなります。聖書は私たちに何と言っているでしょうか。あなた方は選ばれた種族、祭司の王国、聖なる国民、神のものとされた民ですと語っているのです。そのような特別な地位に置かれている恵みを軽んじてしまうことがないように、今日の御言葉から共に教えられたいと思います。最初の10節で、ペテロは旧約聖書とキリスト者の関係がどのようなものかを語り始めます。この救いについては、あなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め、細かく調べました。この救いとありますのは、その直前の9節を受けてのことです。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。この救いについてです。さらに言えば、3節から9節全体もこの救いについて語っています。神の一方的な憐れみによる救い、イエス・キリストの復活に基づく神聖生ける望み、天に蓄えられている朽ちることのない資産、神の御力による永遠のご加護、試練を通して練り清められ、キリストが現れるときに称賛と栄光と誉れをもたらす信仰、言葉に尽くせない栄に満ちた喜び、このように豊かに表現されうるこの救いについて、ペテロは 預言者たちも尋ね求めたと言っています。ここでの預言者たちとは旧約聖書における預言者たち、すなわち旧約聖書の著者たちのことです。彼らはあなた方、すなわち新約の時代の信仰者たちに対する恵みを預言しました。使徒ペテロが旧約聖書をどのように見ていたのかということがここでよく表されています。聖書の預言はイエス・キリストの救いの御業によって成就したのだとペテロは受け止めています。別の言い方をすれば、旧約聖書はイエス・キリストの救いをあらかじめ指し示すために書かれたということです。あなた方に対する恵みとあるように、キリスト教会の存在は旧約聖書と対立するのではなく、またたまたま生まれたものではなく、それどころか旧約聖書はそのために書かれたということです。私たちにとっては旧約聖書と新約聖書の統一性、連続性と言えます。旧約も新約も合わせて一つの聖書であるというのが私たちの聖書観です。当時のキリスト者たちにはこれは大きな励ましの言葉でもあったはずです。ユダヤ教からの反対迫害を受け、エルサレムから散らされ、希留者として歩む小アジアのキリスト者たちに対して、聖書はあなた方に対する恵みを預言したのだとペテロは語ります。すなわち彼らの信仰こそが聖書に基づく信仰であり、神のご計画の成就そのものであるという励ましです。あなた方は間違いなく正しい道を歩んでいるという励ましです。このようにペテロは預言者たちとキリスト者の連続性を語りますが、それだけではありません。この救いについて知る上で、どちらがより有利な立場にあるかを語ります。預言者たちはキリスト者に対する恵みを預言しました。恵みとは、これは契約に基づく恵みですから、救いと言い換えても良いわけです。つまり預言者たちはこの救いについて彼ら自身が預言したのです。それぞれが天よりの啓示を受けてその知識を語り継げました。しかし彼らはそれだけでは満足することができず、熱心に尋ね求め、細かく調べました。もっと知りたいと願ったのです。いつの日か行われる大いなる御救いについてもっと知りたい、それが彼らの切なる願いでした。ですから彼らは自分に与えられた御言葉についても、また他の預言者たちが書いた書物についても隅々まで調べて尋ね求めました。あの偉大な旧約の預言者たち、アブラハム、モーセ、サムエル、ダビデ、ソロモン、エリア、エリシャ、イザヤ、エレミア、ダニエル、ホセアのような偉大な預言者たちが喉から手が出るほど知りたかった、読みたかった、それが今私たちの手元にある新約聖書です。私たちも彼らと同じような上渇きを持って聖書を熱心に尋ね求め、細かく調べる、自分の持てる力をすべて持って、すべての力を持って聖書を釈義する、そのような信仰者でありたいと願わされます。それでは預言者たちは何をどのように知らされ、また何を調べようとしたのでしょうか。それが11節で説明されています。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、 キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かししたときに、誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。まず、預言者たちはどのような方法で知らされたのでしょうか。それは、自分たちのうちにおられるキリストの御霊が前もって明かししてくださったことによってです。ペテロの第二の手紙1章21節でもこのように言われています。預言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。このように聖霊の監督のもとで、預言者たちは主の言葉を語りました。聖霊こそ聖書の究極的な著者であると言われるゆえんです。ただし、ペテロはここでは聖霊をキリストの御霊と呼びました。キリストと御霊の関係性を強調しています。その最たるものは、キリストが聖霊を使わされるという関係性でしょう。主イエスは最後の晩餐において、聖霊について、助け主、すなわち父が私の名によって、お使わしになる聖霊と言われました。父が私の名によってお使わしになる聖霊です。また復活された後にも弟子たちにエルサレムにとどまるよう指示しつつ、ルカの福音書24章49節で言われました。私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。私が聖霊をあなた方に送ると言われました。そしてペテロもペンテコステの説教の中で次のように説明しました。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。使徒の働き2章33節です。イエスが聖霊を注いでくださったとペテロも語っています。このような三位一体の関係性のゆえに、聖霊はキリストの御霊とも呼ぶことができるお方です。特にここで考慮すべきことは、ペテロは旧約の時代における啓示についてもキリストの御霊によると明言している点です。ペテロはそうすることで、キリストは永遠の昔より存在され、常に救いのご計画の中心におられたことを明らかにしています。次に何を知らされたのかということですね。預言者たちは何を知らされたのでしょうか。それは、キリストの苦難とそれに続く栄光についてです。預言者たちにはメシアには苦難が定められているということが、キリストの御霊によって前もって知らされました。詩編22編やイザヤ書53章などがその代表的な箇所です。またそれに続く栄光として、メシアがすべての敵に勝利し永遠の王国を確立することが、詩編2編などをはじめとして多くの箇所で予言されています。実際にそれらの予言は主イエスの御業により成就しました。十字架による苦難、復活し天に昇られ神の右に着座されることによって栄光をお受けになりました。さらにはまだ実現していないこととして、終わりの時に再臨され神の御国を確立されることになります。ですからそれに続く栄光に関しては、すでに一部は実現し、まだ一部は実現していないわけです。では 旧約の預言者たちはそれについて何を調べようとしたのでしょうか。誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたとあります。ただしここはですね、翻訳上の議論のある箇所でもあります。誰をとある部分はいつという意味に取ることもできます。聖書翻訳においては誰をと訳す方が優勢ではありますが、私としましてはいつと取る立場の方がより説得力があると思えるので、今日はいつという意味で考えていきたいと思います。その場合にはいつ、あるいはどのような時を指して言われたのかを調べたという、そういう意味になります。いつ、あるいはどのような状況においてそのことが起こるのか、預言者たちは熱心に尋ね求め細かく調べました。その時がいつなのかということに関心が向く理由は何でしょうか。それは彼ら自身が自分の目でそれを見たいと願っていたからです。自分の目でキリストによる苦難と栄光の救いの御業を見たい、自分自身がその救いを体験したい、それが彼らの切なる願いでした。果たして約束された恵みは自分たちが生きている間に起こることなのか、それともまだ先のことなのか、それを彼らは知りたかったのではないでしょうか。当然そこには直接メシアにお会いしてみたいという願いも伴っていたでしょう。ですからそういう意味では誰をという意味にとってもそこまで大きな違いにはならないわけです。彼らはメシアのために定められた苦難の意味を、またそれに続く栄光の意味をより詳しく、よりはっきり知りたいと願ったはずです。それは神の御救いを待ち望む預言者たちにとって当然の願いであり、また何より切実な願いであったでしょう。ではその調査の結果はどうであったのでしょうか。それが12節の最初の文章にあります。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。その答えも神の啓示によって与えられました。いつ、あるいはどのような時なのか、その答えが完全に示されたわけではありません。しかし少なくとも自分たちがいる時代のことではない、まだ先の時代のことであるということを預言者たちは悟ったのです。ということは、彼らが予言した救いが実現するのは、彼ら自身にではなく、後の人々にであるということになります。自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているということになります。もちろん、予言者たちは、基本的には同時代の人々に向けて語りました。その時代の人々が神に立ち返るために、戒め励ますために予言しました。そのこと自体が否定されているわけではありません。また旧約の生徒たちも来るべきメシアを信じて仰ぎ見ることによって救いを受けました。そのこと自体が否定されているわけではありません。しかし神の救いのご計画という長期的視点で考えたときに、積み重ねられてきた神の啓示の言葉によって誰が最も大きな利益を受けることになるのかというならば、それはあなた方ということになります。あなた方とは新約の時代のキリスト者たちのことです。主イエスの生涯の目撃者となった人々に限りません。その後に続くすべてのキリスト者たちが聖書によってはっきりと御救いを知ることができるようになりました。 キリストの苦難と栄光の意味をはっきりと知ることができるようになりました。ですから当然私たちもあなた方の中に含まれているのです。次の文章に書いてある通りです。そして彼らが調べたことが今や天から遣わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。11節でもここでも聖霊の働きに言及されています。どちらも同じ聖霊による同じ働きを指しています。ただし旧約の預言者たちにはキリストの御霊が明かししたとありましたが、こちらでは天から遣わされた聖霊により福音を語ったと表現されています。天から遣わされたとは、先ほども確認したように復活して天に昇られた主イエスご自身が御父の約束に基づいて聖霊を遣わされたということ。具体的にはあのペンテコステの日における聖霊降臨の出来事を指しています。すなわちこの人々とは使徒たちをはじめとするキリストの直接の弟子たちのことです。その際には福音がはっきりと示され、彼らは人々にキリストの福音を告げ知らせました。またその福音が新約聖書として書き表されました。私たちもその聖書を読むことができます。語ることができます。聞くことができます。ですからこのあなた方の中には当然私たちも含まれています。預言者たちはあなた方のため、すなわち私たちのため、私たち一人一人のためにキリストの救いを前もって明かししたのです。固い表現をすれば、啓示の歴史におけるキリスト者の優位性という表現になります。簡単に言えば、より簡単に言えば、クリスチャンは本当に特別な立場にあり、特別な恵みを受けているのだということです。主イエスはルカの福音書10章23節24節で言われました。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います。多くの預言者や王たちは、あなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでした。このようにペテロ自身も主イエスからこのような御言葉を受け取っていました。多くの預言者や王たちは見たいと願ったのに見られず、聞きたいと願ったのに聞けませんでした。その彼らが見たかったもの、聞きたかったものをキリストの弟子たちは今まさに自分の目で見ており、自分の耳で聞いているのです。ですから主イエスは弟子たちに言われました。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。この御言葉は私たちにも当てはまります。私たちの場合は8節にありましたように、イエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、見てはいないけれども信じており、栄えに満ちた喜びに踊ることができます。なぜなら見てはいなくても読むことができ、聞くことができるからです。ですから私たちが読んでいるものを読む目は幸いです、聞いているものを聞く耳は幸いですということができます。私たちはなんと幸いな立場に置かれていることでしょうか。またそのように願ったのは預言者たちだけではありません。最後の一文を読みします。御使いたちも それをはっきり見たいと願っています。天の御使いたちです。預言者たちについては、神の救いに対する歴史的関心という表現できると思いますが、御使いに関して言えば宇宙的関心あるいは天的関心と表現することができるかもしれません。預言者たちの場合は願ったのは過去のことでしたが、御使いたちの場合は現在も願っていますとあります。目に見えない霊的な世界の住人である天の御使いたちは神の御業に強い関心を抱いています。彼らは私たちと同じように被造物ですから、その知識には限りがあります。救いのご計画をすべて知らされているわけではありません。ですから、今も昔も神の栄光を称えつつ、神がどのように罪人たちを許し、救われるのかを絶えず注目しているのです。一人の罪人が悔い改めるだけでも、天の御使いたちの間に大きな喜びが湧き起こる、それほどの注目具合です。ではなぜ今も御使いたちははっきり見たいとなお願っているのでしょうか。それは預言がまだ完全には成就していないからです。キリストの苦難は実現しはっきり見ることができました。しかしそれに続く栄光はまだすべて実現してはいません。五節にありました通り、終わりの時に表されるように用意されている救いがあります。七節にもありますように、イエス・キリストの現れの時にすべての預言が実現します。その時に神の救いの御業の全貌がはっきりと御使いたちによって目撃され、神が褒めたたえられることになります。そしてそのようなとんでもない、想像もつかないような大きな壮大なスケールの関心が寄せられている。その出来事の渦中にいるのが、この手紙を受け取った小アジアのキリスト者たちでした。彼らがどのように終わりの時まで歩むのか、どのように守られ導かれ、試練を乗り越え、救いが実現していくのか、どのように神の栄光が表されていくのか、彼らこそ御使いたちの関心の的でした。それは私たちにもそのまま当てはまります。私たち一人一人の生涯を通して表される神の救いの御業に、天からの尽きることのない関心が寄せられています。離散の民として、希流者として、苦難や試練を受けるキリスト者たちに、ペテロはこのような励ましのメッセージを送りました。キリストの苦難とそれに続く栄光にキリスト者たちも預かるという励ましです。私たちは神の救いのご計画の中で最重要な場所に置かれています。世界の片隅にいて誰も目もくれない、どうでもよい、決してそのような存在ではありません。確かに罪の世の基準からすればそのような存在かもしれません。希流者というのはまさにそのような意味であるからです。昨年のことですが、日本のある国会議員が SNS に投稿した動画が私の中で印象に残っています。その議員の方は今流行りのショート動画の中で有権者からの質問に答えるという方法をとっており、その動画の内容はこのようなものでした。なぜ日本ではクリスマスを休日にしないのですか？そういう質問に対して。 その方は自信満々に答えて言いました。なぜなら日本国民のうちクリスチャンはたった 1% もいません。だからクリスマスは休日にはなりません。以上です。このように端的に勝ち誇ったようにですね、力強く答えていたのです。私たちクリスチャンはこの日本ではそのような存在です。国会議員からも相手にされない存在です。福音宣教がなかなか進まない、キリストを受け入れようとしない、日本という国の片隅で細々と生息している 1% 未満の存在です。しかしだからこそ使徒ペテロによる励ましの御言葉が今も私たちに力強く語りかけられています。私たちは天の御使いたちの注目の的なのです。この世の取るに足りないものや見下されているもの、無に等しいものを神は選んでくださいました。預言者たちへの啓示は今ここで生きている私たちのためでした。私たちは決して棚からぼた餅のようなことではなくて、神の永遠の定めに基づいて救いを受けました。そして今その定めに基づいて神の国の戦いの最前線の最重要地点に置かれているのです。私たちのために旧約の預言者たちは奉仕をしました。彼らが見ることができなかった十字架の救いを私たちは見たのです。そうであればどうして今私たち一人一人に与えられたキリスト者としての役割、教会としての使命をどうして軽んじることができるでしょうか。福音宣教の楔をこの時代に少しでも多く打ち込むことをこれからも共に求めてまいりましょう。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたは語る神であられ、ご自身の御救いを預言者たちを通して、また使徒たちを通して語り続けてくださり、また今も教会を通して語り続けてくださっていることを覚えて皆を褒めたたえます。その長い啓示の歴史の中で私たちは特別な場所にあり、特別な恵みを受けていること、そして特別な責任を与えられていることを今日覚えることができ感謝いたします。それへどうか私たちがあなたの御救いの価値を貶めてしまうのではなく、その価値を自覚し、聖なる祭司としてその使命を果たし続けていくことができるように助け導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。